산다 시티 인포메이션.
第3月曜日の今日、賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダ、今回は4月号に掲載の話題を消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。また、まちづくり協働センターの消費生活ご担当の方からはタイムリーな情報を伺ってまいります。今日は相談員の米谷さんに、子どものオンラインゲームの高額課金に注意。そして後半、小寺さんには出会い系サイトやマッチングアプリ等をきっかけとする投資詐欺にご注意を、このお話を伺うことにしております。ではまずは米谷さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回の広報サンダ、こちらの4月号に書いてあるちょっと簡単にまとめてらっしゃるので、
はい、
今回のテーマは私の方からご紹介しますが、
はい、
子どものオンラインゲームの高額課金に注意という、はい、これやっぱ多くなってますか？
そうですね、冬休み明けとか夏休み明けに必ずたくさん相談を受ける分なんですけれども。
そうなんですね、
はい、
やっぱり今春ですから皆さんちょっとウキウキした気持ちもあるから、
そうですよ、ね、
このあたりで一気に皆さんちょっと情報もしっかり持っておきたいですね。
そうですね、
はい、じゃあ事例の方、私の方からご紹介します。はい、私が契約者になっているクレジットカード会社から使った覚えのない50万円の請求書が届き、驚いて問い合わせたところ、オンラインゲームの課金だと分かった。中学生の子供に聞くと、私のカードを利用して成人と登録しタブレットでゲームをしていた、高額課金をした認識はなかったと話すので、ゲーム会社に事情を説明したが、未成年者取り消しはできないと言われた。まずはこの解説していただけますか？
はい、中学生のお母さんからのご相談だったんですけれども、
50万円すごい
ですね。お母さんのクレジットカードを使って子供が、はい、今流行りのいくつかのオンラインゲームをやってたということで、はい、本人はそんなにお金がかかってたという認識はなかったみたいなんですけれども、あ、はい、12歳とか14歳とか言うんだったらこんな金額使えないっていうので、
そうですね、
20歳以上っていうのを入れたみたいで、
はい、
それでこういう高額な金額になったっていうことなんですね。
それをこう問い合わせるあれもあるわけですね。いくつですかというか、
でも本人が嘘ついたんですね。
嘘ついてしまったってことですね、
これは、
はい
はい、それでお母さん全然知らなくって、カード会社から請求来た時にっていうことで発覚したという話なんです。
それは驚きますよね、
はいはい、でもね、本当に高かったらね、80万90万っていうのもあります。
そうなんですね。
後でお話もするんですけど、
はい、
そのカードのなんていうか上限、
あ、はい、
っていうとこまでやっぱり使ってしまうっていうようなことがあるみたいですね。
その課金というのは割とこう簡単にポンポンとなっていく
んですか？私もあまりゲームしないか分かんないんですけど、でも子どもたちがやるぐらいだからできるんでしょうね。
で、取り消しはやっぱりできないんですか？
なかなか難しいということで、っていうのがこの解説をすると、はいはい、未成年者が親の同意を得ないで行った契約って普通は未成年者契約の取り消しということで、原則としては取り消すことができるんですけれども、はい、本人が未成年者が成年って偽ってた場合など、事実の証明が難しい場合とか、
はいはい、
でクレジットカードやスマートフォンとかタブレットなどの端末の所有者が大人であるっていうことで、管理責任っていうのが問われる場合があるので、
はい、
必ずしもその未成年者契約の取り消しができるっていうものではないんですね。
そうなんですね。じゃあそのあたりアドバイス、まずはこう相談から見られる特徴というのはどういうものでしょうか？
そうですね、大人は子供が利用する機器やオンラインゲームの仕組みを十分に理解してないですよね。うちの子無料ゲームしてるわみたいな感じで、はい、さしてるみたいなことがあるんですけれども、本当に子供の方はっていうと逆に、クレジットカードの仕組みとか、お金がかかるとかそういう意味を理解してなくって、もうなんか対戦ゲームなんかしてたらもう武器置かなくちゃみたいになって、次から次へいろんなことをして、そういうなんていうかな、お金がたくさんかかってるんだよって認識しないままにもう長時間そういうゲームをしていくと、本人の知らない間で高額なお金がかかってるっていうことが実際起こってるっていうことなんですね。だから大人っていうのはもうその決済の手段の多様化によって、高額につながるっていう危険性もなかなか理解してない、
はい、
こんなにお金も 大概皆さん請求来たらびっくりして飛んでこられるんですよ、うん、こんな金額なんて、うん、で子供に聞いたらいやそんなって言うんですよ。
覚えは感覚としてはないわけですね。
感覚としてはでお母さんにしたらもえ無料してたんちゃうんみたいな感じでっていうパターンが多いですね。だから、まあ、オンラインゲーム会社にしたって、もう中学生が使ってても青年って入れられたらもう証明しようがない。
そうですね、確認のしようがそれ以上はないですね。
そうなんですよ。だから本当になんていうか解決の難しい話です。
うん、そうなんですね。じゃあそこからぜひアドバイスお願いしたいと思います。
はい、子どもにオンラインゲームを利用させる場合は、子どもとその内容とか、ね、課金、それが無料なのか有料なのかどういった仕組みなのかっていうのをやっぱり親がちゃんと把握して、話し合って利用する機器の機能も確認して、十分に利用方法を話し合うということが一番大事かなと思うんです。
はい、
で親としては、まあ、クレジットカードとかその情報を登録しているサイトの ID とかパスワードの管理っていうのはやっぱり注意を払うっていうことがとても必要です。
つまりこれはクレジットカードが子どもが自由に使える情報が分かるような状態だったから起きてしまったってこと
なんです。何とも言えないんですけれどもね、
はい、
一応クレジットカードっていうのはクレジットカード会社からその契約者に貸与貸してもらってる、自分自身のものじゃないんですよね、
はいはい、そうなんですよね。結果そうなんです
よ ね。だからちゃんと管理しないといけないっていうのはちゃんと書いてあるんですよね、だからその管理がどうだったのか管理責任っていうことが必ずカード会社からは言われるんですけれども、ただね今の子たちねもう一回ピッと見たらもうパッと覚えてちょっとちょっと入れちゃったりとかあの何人かのお母さんはいやすごいもう気をつけてた、
はい、
もう財布も寝るとき頭のそこに置いてたとかねやっぱり何回かこういうことがあった人は皆さん気をつけられてるんですけれども、はいはい、でも子供はちゃんと入れてるんですっていう人もいるし、中にはその入れたまんま登録したままにしてる親もいるんですよね、はい、だからもうそれはやめてその都度にしてくださいとか、あと私がよく言うのはその限度額を、あの90万とかだったらもう限度額多分100万にされてると思うんです。もうそれを子どもが使うかもしれないっていう危険があるのであれば、もう20万とかちょっと今の時期だけ避ける、下げてもらって、
なるほど
っていうふうなことも考えたらどうですかっていう話をするんですけどね。
じゃあ今のに加えて家庭でできる予防策をぜひご紹介ください、
はい、まあ、子どもがオンラインゲームを行って状況とか時間を、まあ、親も、あの把握するっていうことが一番重要かなと思うんです。
そうですね、
いや無料や思ってたじゃなくてどんなゲームしてんの、どうやって、
そうですね、
ね、そういう
関心を持ちながら、
そう話し合いながら、
はい、
な子供としても、まあ、それに没頭じゃなくて、まあ、お母さんにも説明したらちょっと冷静になれる部分もあるかもしれない、
そうですね、
でまあ、ゲーム以外の生活について子どもと一緒に考える。
あ、これも、
もうやっぱりゲームにのめり込んでいったら逆に生活面で、
ね、
昼夜逆転とか違う影響が出てくる可能性もあるの で、
は
い、やはりその辺はしっかり考えないといけないかなと思います。
うん、はい、
でまあ、大人が会員登録したスマートフォンの ID とかパスワードを未成年者に利用させない、
はい、
そしてスマートフォン等のカード情報の登録状況やキャリア決済、クレジットカードの利用限度額の設定状況を確認するということが必要かなと思います、
はい
はい、それと事業者が提供しているいろんなね、ペアレントコントロールとかフィルタリング機能っていうのがあるみたいなんで、まあ、そういったものを利用して子どもの利用制限を検討するっていうことも一つかなと思うんです。で、まあ、最後には、まあ、トラブルにあっておかしいと思ったらもう即、あの早めに三田市消費生活センターにご相談いただいたらと思います、
はい、ただご相談いただいてもあの返金できるかどうかっていうのはもう分
からない。これはやってみない、私いつも言うんです、こういう相談を受けた時、
はい、
これはもう本当にやってみないと分からない、その時の状況もあるし、それぞれの会社とかそのプラットフォームの会社とかによって考え方もそれぞれなんで、これはもう分からないっていうふうにお話はするんです、
そうですね、
だからこういうことにならないっていうことが一番重要かなと思うんです ね。
もう今のお子さんの遊び方っていうのはこのオンラインゲームが出てから桁外れに額も大きくなったし、
そうです、
幅も広がったし、あの親御さんが育った時の環境とは大きく違うから、親御さんが勉強しないといけないですね。
子供の方がスキル高いですからね。
そうですね一瞬にしてね覚えていくし、
そうなんです、だ がなかなか、なんかもう一緒に勉強しよう、教えてみたいな形でいかないと、なかなか何してるかって言われてもわからないと思うんですよ ね、
そうですね。で例えばこのこういう事例のようなことを今回、まあ、あの広報3弾出てますので、はい、うっかりすると50万円ぐらいはあっという間に出るのよってお話も子どもさんと共有しておかれた方がいいですね。
そうですね、
うん、あのもちろん これは渡さないけど見せないけどっていうことも含めてお友達がそういうことしてたら知らない間に
私ね履歴見してもらったこと何回もあるんですけど、はい、本当に短時間の間に1万1万1万ってヒューって出てくるから
単位が1万円ですから、うん、
それがもう1日に10回20回したらもう、
20万ぐらいにあっという間に
あっという間になるんですよ。
そうですね、
もうその長い髪を見逃すなと思うそう、そんな感じなんで、ね、本人はね、だからそこまで意識してない、まあ、ピッピッピッピッ押してるけど、はいはい、知らない間にそれが10回20回になってるっていうことなんですよ ね、
だからゲームを面白く強く進めていくためにはこれがあればいい、これがあればいいってことの1回1回が結構高額だと、
うん、最初はね金額でなんか少ないんですよ、あーと思い、いや勝手に使ってるわみたいな多分あるんだろうなと思うんです、はいはい、最初は。でもある時からぐわっと増えていくからもうのめり込んでいってるんかなとよく思いますね。
じゃあやっぱり最初が肝心で、
そう、うん、悪いかなって、お母さんが勝手に使ってるわって思ってるような時にあかんよみたいな声かけしながらやっていくっていうことがまず最初かなと思います。
ね、そうですね、あのなかなかあのカードっていうことでお金のこう感覚が麻痺してるのもあるのでね。
そうなんですよね、元気が目の前でこう流れていったらね、
そうです目の前でこう1万円ポチッとしたらこの1万円が動いてるのよとか、何か訴えてるいく方法とかをしないと。
そうですよね、
わかりました。とにかくそういうことがあったらもうすぐにご相談を、はい、あのどうなるかはわからないけれども、とにかくご相談をということで。
そうです、長期になればなるほどやっぱりなんていうか子どもの その修正も難しくなってくるっていう部分もあるので、
はいはいはい、生活リズムずいぶん変わりますもんね、ゲームにのめり込むとね。わ、はい、かりました。ご相談はお電話もしくは直接お越しいただいてということで、はい、月曜日から、
はい、
金曜日、はい、そして第2、第4、土曜日でしたね、はい、朝の10時から17時まで、はい、大丈夫ですか。はい、わかりました。ぜひこちらの方にもご相談いただき、
それで一つね最後に、あの
ぜひおっしゃってください、
あれなんですけど、その成年年齢っていうのが、
はい、先ほどありましたね、
はい、今は20歳ですけど、はい、2022年4月1日来年の4月1日から18歳になるんですね。
あ、選挙権も、ね、あの下がったので、でね、来年から、
はい、来年の4月1日2022年4月1日、
はい、
ですから高校3年生で4月になったらもう成年っていう風に見なされる、
はいはい、
だからこういった未成年者契約の取り消し、今まだったら19歳の、ね、
高校生であれば大丈夫だったけど、なるほど、
もうそれが来年の4月1日から18歳っていうことになるので、やはりその辺も今の中学生高校1年生、うん、2年生あたりはきっちり親としても把握しとかないと、
う
ん、
そうですね、
もうカード作れるし自分で賃貸契約できる、携帯契約の契約もできる、うん、何でもできるような、でも成年ですから取り消しできませんよっていう風になってしまう。
はい、じゃあこのこともぜひちょっと頭の隅っこに置いとかないといけませんね、うん、はい、はい、わかりました、ありがとうございました、はい、まずは前半の方は、広報3打4月号に掲載の話題、相談員の米谷さんにご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではもう一度ご相談の日程など曜日それからお時間ご紹介しておきましょう。電話番号が 079-559-5059 朝の10時から夕方の5時まで、月曜日から金曜日受け付けてくださいます。そして第2、第4土曜日も受け付けていただきますから、お電話もしくは直接キッピンモール6階の方にありますね、まちづくり共同センター消費生活センターの方にお越しください。もちろん秘密もちゃんと守っていただきます。それでは今度は変わりまして、後半の方は消費生活ご担当の小寺さんにお入りいただいて、今回の今月のテーマですね、出会い系サイトやマッチングアプリ等をきっかけとする投資詐欺にご注意をという、こちらを選んでいただきました。現状じゃあすいません、小寺さんよろしくお願いします、はい、ご紹介ください。
新型コロナウイルスを感染予防 で感染症拡大防止のために、まあ、新しい生活様式の、まあ、実践が求まれています中、
はい、
対面での食事会など、まあ、出会いの場が減少していることから、うん、パートナーを見つけるための活動をオンラインでサポートする、
はい、
まあ、いわゆる出会い系サイトや、うん、マッチングアプリを利用する機会が増えています。
ああ、そうなんですね、はい、現状はこういうことなんですね。やっぱりこれはコロナの関係もあるということですね、はい、ではもう少し詳しく教えてください。
で、まあ、このような、まあ、サービスでは、はい、まあ、オンラインで気軽にパートナーを探せる一方、本人確認の徹底が難しいことから、
うん、
本来の、利用方法ではない、まあ、目的で近づいてくる、まあ、人物とマッチングしてしまうこともあります。
そっか、
まあ、特に中でも、まあ、経済的に、まあ、見通しの立ちにくい社会現状が続いているためか、まあ、詐欺的な掛け事や投資等の、海外サイトに勧誘する手口が目立っています。
ああ、そうなんですね。なかなか自分だけではちょっとこう知らない間に巻き込まれるかもしれませんね、はい、それではトラブルの未然防止と注意喚起ということで、はい、出会い系サイトやマッチングアプリをきっかけとする投資についての相談の事例、私の方からご紹介していきます、はい、じゃあご紹介していきましょう。紹介者から暗号資産が振り込まれました。暗号資産というのは以前は仮想通貨と言われていたのが現在はこう暗号資産というそうですが、暗号資産が振り込まれましたが手数料を支払っても出金できません。これマッチングアプリで知り合った女性だという人物から、仮想通貨、今は暗号資産と言います、これの売買で資産を増やせると誘われたようですね、海外の取引サイトに登録して口座を開設しました。そして女性から私の口座に暗号資産が振り込まれ、仮想通貨が振り込まれ預かってほしいと言われました。そして暗号資産仮想通貨の引き出しを行うにはおよそ75万円の、仮想通貨がを支払う必要があるということですが、これは後で返金すると言われたので、安心して送金したところ、サイトから受領のメール、いただきましたという受領のメールと、そして72時間以内に返金するという通知が届いたので、安心していたんですが、結果としては返金されなかったという事例を今ちょっと手元にいただいたんですが、これはじゃあアドバイスいろいろ伺いたいのでご紹介いただけますか。は
い、まず一つ目といたしまして、
はい、
まあ、出会い系サイトや、まあ、マッチングアプリの規約をよく読んでから、まあ、利用してください。
はい。じゃあ、出会い系サイト、それからマッチングアプリ、これ現実に、通常に機能しているものもあるわけですね。
はい。
だから、この規約をよく読んでから利用しましょうということです。じゃあ、詳しく解説してください。
はい。まあ、出会い系サイトやマッチングアプリによっては、面識のない相手への、まあ、送金や個人情報開示を控えることや、うん、やり取りの継続のために他のメッセージメールへ移動するよう誘われた場合などは、まあ、注意することが必要になります、
はい、
でその他リスクを避けるための独自の、規則を設けている場合があります。
あ、はい、
まあ、出会い系サイトやマッチングアプリは、まあ、注意深く適切に利用すれば、まあ、本来の目的通り、うん、パートナーとの、まあ、出会いの場を広げる、まあ、広げられる可能性があります、
はい、
まあ、事前に規約や注意事項をよく読み、まあ、違反する行為や疑わしい行為を持ちかけてくる相手とは、まあ、やり取りしないようにしてください、
はい、もう一度今のご紹介で出会い系サイトやマッチングアプリの規約をよく読んでから利用しましょう、はい、これはもう自分の責任ですね。まずは一つ目ね、はい、続いてのアドバイスは何でしょうか。
はい、二つ目は、まあ、うまい儲け話には、まあ、安易に応じないようにしましょう。
うまい儲け話にはやすやすと応じないようにしましょうということで、
はい、
解説してください、
まあ、出会い系サイトやマッチングアプリの利用者の中には、まあ、詐欺的なサイトに、まあ、誘導することを目的としている、まあ、人物がいる可能性が、まあ、多くあります、
はい、
まあ、自身の、投資の成功体験を語り、
うん、
まあ、儲かるなどと、まあ、言って紹介した海外の投資サイトで少額から投資させ、
はい、
まあ、サイト上で利益が出ている様子を見せ、
うん、
まあ、より多くの金額を投資するような誘導するケースが見られます、
はい、
まあ、多くの場合で現金も含めて、まあ、出金できなくなってしまいます、 まあ、このようなケースではサイトのデータ上では、まあ、利益が出ているように見えても、まあ、サイト自体が架空である可能性があります。また勧誘者の、実態もつかめないことが多く、連絡がつかなくなった場合、被害の回復は困難となります。
はい、今いただいたアドバイス、うまい儲け話にはもうやすやすと応じないようにしましょうという、これは肝に銘じたいですね。
はい、お願いいたします。
はい、続いてのアドバイスは、
はい、まあ、投資を慎重に行いましょう。
投資は慎重に行いましょう、はい、投資ってとっても難しいですよね。
難しいですね。はい、
はい、
まあ、そもそも投資はリスクが伴うものです。はい、まあ、安全に高利益高配当などといったあまりにもうまい投資話を持ちかけられた場合は、勧誘の段階で信憑性を疑い、はい、特に注意深く判断するようにしましょう。
はい、安全高利益高配当という言葉が出てきたら、はい、もうぜひ勧められた段階で本当かなというふうに注意深く判断しましょうということですね。
お願いいたします。はい、でまた、海外に所在する企業、事業者であっても、
はい、
日本の移住者のためにまたは日本の移住者を相手方として、まあ、金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録が必要になります。
つまり外国の会社であっても業者であっても、はい、日本に住んでいる人のためにこういう取引をする場合は金融商品取引業の登録が必要なんですね。そうですね、
必要になってます。はい、
はい、
で契約先となる事業者が金融庁への登録を行っているか否かは、
はい、
まあ、金融庁のウェブサイト、
はい、
免許許可登録等を受けている業者一覧がありますので、
はい、
まあ、そこで確認することができます。
なるほど、その登録が必要で登録していたら金融庁のウェブサイトで見ることができる。
はいはい、
その名前は免許許可か、登録等を受けている業者一覧というところで確認ができる。
はい、
わかりました。
でまた、まあ、契約の対象が暗号資産の取引に当たる場合、暗号資産交換業者は、
はい、
まあ、金融庁財務局への登録が義務付けられています。
はい、
まあ、投資を行う前に登録事業者がどうかを、まあ、確認する必要があります。
はい、今回もその昔仮想通貨と言われていたこの暗号資産が出てきたので、はい、この交換業者も金融庁財務局への登録が義務付けられているから、
はい、はい、
これも業者名を確認することはできる。
そうですね。はい、
そうすると偽サイトかどうかというのは分かるということですね。
分かりますね。
はい、はい、投資は慎重に行いましょうと、もともとリスクを伴うものだけど、本当にあのうまい投資話にはぜひ本当かなと疑って、その業者を金融庁の、 あのウェブサイトで確認を、ね、してほしい、はい、ということでしたね。はい、ありがとうございます。続いてもありますか。はい、はい、
まあ、最後になりますけども、
はい、
まあ、個人情報を安易に提供しないようにしましょう。
はい、個人情報を安易に提供しないようにしましょう。
はい、はい、まあ、自分の個人情報を守ることができるのは、まあ、自分のみになります。
そうですね。
まあ、オンライン上でやり直したやり取りしました、はい、あの個人情報を完全に消すことは、まあ、非常に困難になります。
はい、
面識のない相手や、まあ、実態のつかめない事業者には決して提供しないでください。
はい、
でもし、まあ、トラブルに遭ってしまった場合や不安に思うことがある場合は、
はい、
まあ、三田市消費生活センターにご相談ください。
はい、個人情報を安易に提供しない、今もご紹介いただきましたが、自分の個人情報を守ることができるのは自分だけです。
はい、
これはなかなかあの重い言葉ですね。
そうですね。はい、
ね、でもこうついついあのあこれできそうかなと思ってこう安易に出してしまいがちですけども、もう一旦出してしまった個人情報を完全に消すことは非常に難しいということですね。わかりました、ありがとうございます。
はい、
じゃあ最後にあの三田市消費生活センターの電話番号改めてもう一度ご紹介ください。
はい、079-559-5059 です。
はい、ありがとうございます。
はい、お願いいたします。
はい、ぜひ皆さんあの困ったらまずはこちらの方にお電話なさってご相談いただきたいと思います。はい、後半は出会い系サイトやマッチングアプリ等をきっかけとする投資詐欺にご注意をのお話を小寺さんにいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して広報サンデーに掲載の話題、そしてタイムリーな情報を伺ってまいりました。次回は5月17日を予定しております。次回もぜひお聞きください。